夏目漱石作、心、下、先生と遺書、十、金に不自由のない私は、騒々しい下宿を出て、新しく一戸を構えてみようかという気になったのです。しかしそれには、書体道具を買う面倒もありますし、世話をしてくれるばあさんの必要も起こりますし、そのばあさんがまた正直でなければ困るし、うちを留守にしても大丈夫なものでなければ心配だしといったわけで、ちょっくらちょいと実行することはおぼつかなく見えたのです。ある日、私はまあうちだけでも探してみようかというそぞろ心から、散歩がてらに本郷台を西へ降りて、小石川の坂をまっすぐに伝通院の方へ上がりました。電車の通路になってからあそこいらの様子がまるで違ってしまいましたが、その頃は左手が砲兵交渉の土塀で、右は腹とも丘ともつかない空地に草が一面に生えていたものです。私はその草の中に立って、何心なく向こうの崖を眺めました。今でも悪い景色ではありませんが、その頃はまたずっとあの西側の趣が違っていました。見渡す限り緑が一面に深く茂っているだけでも神経が休まります。私はふとここいらに適当な家はないだろうかと思いました。それですぐ草原を横切って細い通りを北の方へ進んで行きました。いまだにいい町になりきれないでガタピシしているあの辺の家並みは、その自分のことですから随分汚らしいものでした。私は路地を抜けたり横丁を曲がったり、ぐるぐる歩き回りました。しまいに駄菓子屋のかみさんに、ここいらにこじんまりした菓子屋はないかと尋ねてみました。かみさんは、そうですねと言って、しばらく首をかしげていましたが、菓子屋はちょいとと全く思い当たらない風でした。私は望みのないものと諦めて帰りかけました。するとかみさんがまた、素人下宿じゃいけませんかと聞くのです。私はちょっと気が変わりました。静かな素人屋に一人で下宿しているのは、かえって家を持つ面倒がなくて結構だろうと考え出したのです。それからその駄菓子屋の店に腰をかけて、かみさんに詳しいことを教えてもらいました。それは、ある軍人の家族、というよりも、むしろ遺族の住んでいる家でした。主人は何でも、日清戦争の時か何かに死んだのだとかみさんが言いました。一年ばかり前までは、市ヶ谷の士官学校のそばとかに住んでいたのだが、馬屋などがあって屋敷が広すぎるので、そこを売り払ってここへ引っ越してきたけれども、部人で寂しくって困るから、相当の人があったら世話をしてくれと頼まれていたのだそうです。私はかみさんから、その家には美貌人と一人娘と下女より他にいないのだということを、確かめました。私は感性で至極よかろうと心の内に思いました。けれども、そんな家族のうちに私のようなものが突然行ったところで、素性の知れない書生さんという名称のもとにすぐ拒絶されはしまいかという懸念もありました。私はよそうかとも考えました。しかし私は書生としてそんなに見苦しいなりはしていませんでした。それから大学の制帽をかぶっていました。あなたは笑うでしょう。大学の制帽がどうしたんだと言って。けれども、その頃の大学生は今と違って、だいぶ世間に信用のあったものです。私はその場合、この四角な帽子に一種の自信を見出したくらいです。そして、駄菓子屋のかみさんに教わった通り、紹介も何もなしに、その軍人の遺族の家を訪ねました。 私は美貌人に会って来意を告げました。美貌人は私の身元やら学校やら専門やらについていろいろ質問しました。そうしてこれなら大丈夫だというところをどこかに握ったのでしょう。いつでも引っ越してきて差し支えないという挨拶を即座に与えてくれました。美貌人は正しい人でした。またはっきりした人でした。私は軍人の細君というものはみんなこんなものかと思って感服しました。感服もしたが驚きもしました。この気性でどこが寒しいのだろうと疑いもしました。